お家の方へ。4。フィルタリングサービスで有害サイトなどへのアクセスを制限し、有害情報などからお子様を守りましょう。お子様が安全にインターネットを利用するために、保護者の努力義務が法令化されています。2009年4月より施行された青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律では、18歳未満の子どもに携帯電話を使用させる場合、フィルタリングサービスの利用が義務付けられており、保護者はその旨を事業者に
長い
2009年4月より施行された青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、18歳未満の子どもに携帯電話を使用させる場合、フィルタリングサービスの利用が義務付けられており、保護者はその旨を事業者に申し出なければなりません。保護者の申し出があれば解除できます。また、保護者はインターネットに有害情報が多く流通していることを確認し、お子様のインターネット利用の状況を適切に把握しなければならず、お子様がインターネットを適切に活用できるよう、機能習得の促進に努めなければなりません。また、保護者はインターネットに有害情報が多く流通していることを確認し、お子様のインターネット利用の状況を適切に把握しなければならず、お子様がインターネットを適切に活用できるよう、機能習得の促進に努めなければなりません。フィルタリングサービスには、ホワイトリスト方式とブラックリスト方式という2種類があります。1つ目、ホワイトリスト方式とは、健全なサイトのみをリスト化し、それ以外は見られないようにする方式。2つ目、ブラックリスト方式とは、有害なサイトをリスト化し、それらのサイトを見せないようにする方式。お子様の年齢や状況に応じて使い分けてください。NTT ドコモのフィルタリングサービス、アクセス制限サービスの例が3つあります。1、小学生低学年向けの24時間制限のウェブ制限。2、小学生高学年向けのキッズアイモードフィルター、ホワイトリスト方式。3、中学生高校生向けのアイモードフィルター、ブラックリスト方式。これらにアクセス制限カスタマイズをプラスし、フィルタリングサービスと組み合わせてご利用いただくことで、アクセス制限されるサイトやカテゴリーの一部、制限する時間帯について保護者の方の設定により変更することができます。3つの設定方法を紹介しています。1. サイト設定。保護者の方が許可したサイトを個別に見せる設定をすることができます。例えば、学校や塾の連絡掲示板はアクセスしたい。家族や友達間のコミュニティサイトや掲示板はアクセスしたい。2. カテゴリー設定。アクセス制限対象のサイトカテゴリーごとに見せる、見せない設定をすることができます。例えば、ゲームのサイトは一切見せたくない。学年が上がったので、見せるカテゴリーを増やしたい。キッズアイモードフィルタのカスタマイズできるカテゴリーは次の5つです。1、ゲーム。2、ショッピング。3、音楽。4. ダウンロード。 5. 検証。 i モードフィルタのカスタマイズできるカテゴリーは次の8つです。 1. ギャンブル。 2. コミュニケーション。3. 成人思考。4. オカルト。5. ライフスタイル。6. 宗教。7. 政治活動、政党。8. 第三者機関認定サイト。3. 時間設定。アクセス制限する時間帯を個別に変更することができます。例えば、就寝中と授業中はアクセスを制限したい。詳しくはドコモのホームページトップから子どもの安全を守るための取り組み https://corporate/safety/safetykids/indexhtml